始めるを応援するポッドキャストスタート FM。 おはようございます。関口舞です。現在 Y コンビネーターに採択された株式会社テイラーの柴田洋さんと Y コンビネーター特集をお届けしております。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
どうですか、元気ですか？
元気です。今は全然寝不足じゃないので元気です。
あ、結構ちゃんと寝れてる感じですか？
そうですね、週によって何回イベントがあるかが結構変わるんですよ。
あー、そっかそっか。じゃあ今はちょっとちゃんと寝れる感じの週だったと、は
い、そうね、今週は2日間だったのかな、はい、
あー、そうなんですね。なんかこう前々回にチューズデイトークについてお話ししてもらって、エアビーの3人ですとか有名人が登壇するようなコンテンツがあるってことだったんですけど、それ以外に毎週どんなことをやってるんでしょうか？
はい、主に定例コンテンツとしてはオフィスアワーっていう、これはワンワンみたいなやつですね、と、
まあ、1対1でファウンダーの人とそのメンターの人が喋る、
パートナーの人と、うん、そうそうそう、と、あとグループセッションっていう、何でしょうね、まあ、ワンワンが1対1の面接だとしたらグループ面接みたいな
セットアップ。この間言ってた詰め替えってやつですかね。
ああ、そうそうそうそう、詰め替えと表現したやつです詰め替え。
いやー、これめちゃめちゃ気になってて、まあ、101でどんなことを話してるかも気になるんですけど、まあ、それもまた後で詳しく聞いていくとして、このね、詰め替えグループセッションについて今日はぜひ掘り下げていきたいんですけれどもね。
ありがとうございます。
はい、
ですね、これは
これなんか領域が近い会社が一応集められてはいるんでしたっけ？
あ、そうそう、まずセットアップで言うと、大体7、8社が1グループになります。なので人数的に言うと大体平均、うん、1人か2人か3人かみたいな感じなので、20人ぐらい、8チーム、うん、でプラス、パートナーと、ビジティングパートナーで、まあ、サブパートナーみたいな人2人、向こうからは2人かな、アシスタントみたいな人出てくる、まあ、2人か3人、 YC の人は2人か3人で、ファウンダーが20人弱ぐらいが、
うん、
1時間やるセッションです。なので、もともとのその、まあ、サマー2022っていうバッジが200数十社あって、でそれがグループっていう4つのグループに分かれていて、そうすると、まあ1個、まあ、なんだ、50とか60とかの社数があって、それがさらに、多分5分割とか6分割されてて、その小さいスモールグループが出てできていますと。で、おそらくこの5分割され、一番小さいグループ、前回というか過去にお話しした通り、そのグループ自体は、取ったパートナーによって分けられているので、うんうんうん、そのパートナーの好みっていう、フィルタリングというか、そのバイアスがかかっているので、まあ、似てはいるんですけど、まあ、いろんな会社があるし、いろんなステージがある。それはそのパートナーが取った理由がそれぞれ違うからなんですけど、この、グループセッションをやるこの少人数の7、8チームが1個になっているグルーピングは、おそらく結構考えてグルーピングしてあって、まあ、ステージが似ていて、で、なんでしょう、ジャンルもまあまあ似ていて、我々だともうほぼみんな、ほぼっていうか全員ですね、 B2B SaaS の会社になっていて、で、まあ、ただかといってもダイレクトに競合するような会社はなくって、みたいな感じで集められて、いる。
へえ、これあれなんですか、その Zoom みたいなやつにみんなが集まって、
あ、そうです、そうです、 Zoom に、みんな時間になると参加しなきゃいけないやつ。
じゃあ結構な人数がいる中で、
そうですね、はい、
パートナーの人がその一社一社どうなってんだ 今週はみたいな。
あ、そうですね、そうそうそう、その詰め替えの中身その毎回2つぐらいのアジェンダがあって、1つがその、まあ、進捗共有会っていうことになってて、2週間に1回あるので、2ウィークゴールズを設定しろって前の週というか2週前に言われていて、で、
うんうん、
あとこれはなんかその、まあ、YC のこう、なんだろう、お作法みたいな感じで、訓練みたいな感じで、まず自分の会社について、2行で説明するっていうプレゼンをやった後、先週というか過去2週間のゴールは何だって、それに対しての目標達成度は何で、 で次の2週間のゴールは何か、これを言いなさいっていうのがぐるっと回っていくんですね。その、まあ、プレゼンは結構 どのセットアップでも結構あって、会社を、まあそのまあ、エレベーターピッチの練習みたいな感じで、一言二言というか2行で 2センテンスで説明するっていうのがあって、ここは結構ここがなんか引っかかると結構徹底してブラッシュアップされる感じなんで、これはその詰め替えとは別に違うんですけど、で大体そうね、これ多分日本だとめったにこういうこと言ってくる人いないので、まあ英語カルチャーなのかな。まず1センテンス目は本当にシンプルに会社を説明する。だから当社だったら Taylor is a headless ERP for enterprises。 これで1行目終わり。で2行目が投資家向けのこれピッチを想定されているので、なんかそのできれば実績トラクションに関することを、言えと。だからそのなんだろう、例えば何々と何々と何々っていう会社が使ってて MRR こんくらいだよみたいなのが2行目になるっていうテンプレート でそれが結構その、はい、なんかその言い方はちょっと本当にその単語単位でなんかちょっと長いねとか、
へ
ー、なんでしょうね、例えばその MRR で言わずに累積これまでに、2000万円を売り上げましたみたいなのと、それはダメだよって言われたり。
ああ、なるほど。そのそういう合計みたいな感じじゃなくて、ちゃんと分けてその細かく成果を言ってけってことなんですかね。
いや多分その累計とかだとやっぱ投資客の目線で見る と、ごまかしているように聞こえる。
まあ確かに多めにね入れちゃいますもんね。
とかそのまあ別にトラクションではないので、まあ今やっぱり MRR、まあ我々全部 SaaS の会社なんで MRR いくつあるかみたいなところにフォーカスされていたりっていう、まあ、結構そこはチューニングされて、で一回決まったらもうそれ以上変えるなっていう風な、まあその合格みたいなのが出て、もうそれでロックインしてひたすらもう何を聞かれても必ずそれで答えられるようになるみたいな感じになる。で今多分8社中4社ぐらいはもう確定してて、でまだ残りの4社はなんかもうちょっとうまく言えないのみたいな感じをひたすら言われてる。
そうなんですか。テイラーさんはどうなんですか。
テイラーも前回ので、まあそれでいいんじゃないみたいな感じにはなって、もうちょっとやりようがあるかもしれない。
へえ、どういうふうに言ってるんですか、言えます。
あ、なので1行目はさっき言った Taylor is a headless ERP company for enterprises で、うん、2行目はそのまあこのぐらい売り上げがありますよみたいな感じで、こういう企業が使ってて、そうね、僕らの場合はこういう企業が実際使ってますよっていうのが2行目に入って。
なるほど。それを言った後に、前回立てた目標はこうでした。
あ、そうですね、
う
ん、2週間のゴールは、我々の場合で言えば、5つのミーティングをして1件の新規のお客さんを取ることですみたいなことを言いますと、
うんうんうん、
で実際は、ミーティングが4つしかできなくて、1件は、契約には至りませんでしたみたいなことを言って、で次の2週間は、まあ、さらに1件取りたいと思いますみたいなことを言って、そうするとなんでみたいなあとそのミーティングの数とかは別にそれ KPI じゃないからそういうのはいらないとかって言われる。
あ、
そう、中間指標は良くない、分かってるよねみたいな。でもちろんそれはもちろん分かってるんで、まあ、確かにそうですね、はい、って言って、ちゃんとその契約数じゃなくてちゃんと金額の方が目標としていいんじゃないのみたいなこと言われて、まあそれはそうじゃないですか。
まあ確かに。
そうだからそれで無理やり金額にさせられるみたいな感じに逃がさねえよ的な。
まあ逃がしてくれないんですね。だからその、はい、達成しやすいように達成しやすい目標にしとけってわけにもいかないってことですね。
そうですね。まあもちろん向こうは何ですかね、去るものなので、まあ、うまくごまかすみたいなのはちょっと無理。
まあそうですよね。
はい。
ま
あ起業家ですからね、向こうもね。
ねえ、なんかこううまく答えられない人とかいないんですか。
ですね、最初のやっぱり1回はなんかそのモニョモニョ言ったりなんか言い訳したりする人がいましたけど、まあ、何回かやってるうちにもうみんな諦めて、うん、はいっていう感じで、まあ、本当に詰め替えっぽい感じで、
へ
ー、営業の
なんかいいですね。これどうなんでしょう、なんかめちゃめちゃいいなと思うんですけど、そのなんていうのかな、これをまあ昔から多分 YC はやった結果うまくいっているということなんだろうと思うんですけど。
そうですね、
そうそう、まあもちろんこれだけじゃなくていろいろな要因があるとは思いますけど、なんかこうなんだろう、活かせることというか、日本企業、日本のこの我々の会社経営の中でも参考にできる部分ってどういうところがありますかね。
そうですね、これまあ仮に自分が例えばエンジェル投資家でこれをやったらめっちゃ嫌われるだろうなと思うんですよ
ね。本当ですよね、絶対嫌だこんなこと言ってくる人
絶対ミーティングもう一回入れてもらえなくなりますよね。
確かに
嫌、まあ、ですよね、すごいね。であと、
まあね、
そうベンチャーキャピタルでも例えば取締役会とかにボードシートをこう、ね、あのシリーズ A 以降だとあのまあ、入ってくることあると思うんですけど、結構皆さんやっぱり、うん、優しいので、
うん、
こういうことは言ってこないですよね。
まあだからこそまあ貴重っちゃ貴重なんでしょうね、そういう意味では。
いやだからなんでこれが成立してるのか僕も自分ながらよく分かんないんですけど、まあ、ただ一方で、うん、めちゃくちゃ大事なことではある。
確かに、
ですよね。てかまあ逆に言うとそれ以外大事じゃないでしょっていう話もあって、
うん、なんかついついねやっぱり特に創業したばっかりだと2週間単位で目標設定とかって普通あんまりやらなくて、
いややんないっす、
なんとなくねごちゃごちゃやってる間に時が経ってしまうみたいなこともあると思うんで、なんかだからね、できれば自分自身でこれを参考にして自分の目標設定とかをねさやっていけるといいんでしょうね、私なども
そうですね、
うん、
これをまあその卒業した人とかそのチューズデートークで出てくる人とかはやっぱこれ、まあ、彼ら自身もその例えば成功した人、
うんうん、
リップリングの創業者とかですらなんかこれすごい嫌だったっていうすごい嫌な思い出として喋ってました。まあ、彼自身がすごいなんか営業マンの塊みたいな人なんで、なんか、まあ、彼でもすごい嫌だったんだなっていう、まあ、そのハイプレッシャーハイストレスとか言ってましたと。でただまあ一方で、それがその3ヶ月も続くと、まあ、ある種の自分の中でのなんていうんですかね、そう考える癖になるので、
あそっか、
まあ、仮にその、まあ、いなくなっても言われなくなったとしても、そのまあ確かにああいう姿勢で挑まなきゃいけないんだよなっていうことはこう頭にインストールされるし、
もう習慣に なっちゃうわけですね、それが頭に染み付いちゃってしまうというか、
まあ、僕もちょっと気重いんですよ、その2週間に1回入るミーティングが
で、そうですよね。
なおかつこれのなんかすごくマジカルなところはその同じグループ、まあ、これ意図的にだと思うんですけど、同じグループの中にやっぱねちゃんと達成してる会社もあるんですよ。
あ
でそのまあまあ MRR も大きいわけですよね。その
あ、
まあ、多分年間の売り上げにしたらもうそうですね、まあ、5、6000万で1億に近いような会社もあるんで、まあ、1億に近いというか、まあ、このままでいくと1億いくよね。で、まあ、大体1億ってシリーズ MRR1 億円ってまあシリーズ A に手が届くかどうかっていう感じの一つの前でそうだと思うんですけど、
うんうん、
そうだからそこに、まあ、やっぱりねまあ、これちょっとね事業のステージが違ったり、ビジネスのネタが違うので単純に企画はできないものの、まあ、やっぱりなんか、ね、売上は正義なのでし、
うん、
フェイクできない指標じゃないですか。だから
確かに
まあトラクションあるなって感じがするわけですよね、そのお隣さんは
いいですね、なんかこうヘルシーな嫉妬というか、
そうですね、その、まあ、全く違うマーケットの、うん、全く違う国の全く違う産業の全く違うバーティなんだそのサービスなので、別にその、まあ、嫉妬とかなんかそのは特にないんですけど、まあ、うんうん、とはいえやっぱりなんかその頑張んなきゃなっていう気にはすごいさせられる。
確かに、まあ励まされるというかね、その
そうですね、
やべみたいなね、
そうふーんみたいな。でなんかそのすごい大きい会社の受注とかも取ってくるから、 フームみたいな、確かにね、その途上国と比較できないのかもしれないけど、フームみたいな、どうやって、
うん、
いや、そんなね、例えば南米のすごい、南米で一番大きい電話会社の受注とか取ってきてるわけですよね。で、これどうやってんだろうなみたいなのも気になるし、
それでなんか例えば、それどうやってやったのとかって聞けたりします？
そのセッションでは多分あんまりそういう場じゃなくて、ただまあもちろんそのスラックとか、
うんうん、
まあもちろん個別にどうやったのって聞けばいいし、まあ聞いたところでまああんま参考になるとは思えないんで、別にあんま聞くつもりもないんですけど、
まあ、
まあそういう健全なこうプレッシャーがあるという
、いいです、いいですねっていうかね、大変そうでしょうけどやりたいかって言われたらちょっとね、何とも言えないところですけど、でもまあやっぱりこれがね、相当成果を出しているんだろうなと思うので、なんかね、このまんま真似するといろいろ嫌われたりとかいうのがあるとは思うんですけど、ちょっと参考にできる部分はぜひ参考にしていきたいなと思いました。
そうですね、
うん、じゃあまた引き続き詳細についていろいろお伺いしていきたいと思います。ありがとうございます。
はい、
スタートFMでは現在 Y コンビネーター特集をお送りしております。 YC や海外スタートアップについての質問やメッセージはポッドキャストの概要欄から送ってください。このポッドキャストいいなと思ってくれた方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。